まあ、この CD を聴いてらっしゃる方に経営者の方もいらっしゃるし、勤めてらっしゃる方もいらっしゃるし、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけども、まあ、両方に共通することとしてですね、成果を上げるためには5つの習慣が必要だと、まあ、ドラッガー先生がおっしゃってると、まあ、その5つのうちのですね、1つ目の時間をマネジメントするっていうことについてですね、お話しいただければと思います。
時間のマネジメントはですね、ドラッガーのいろいろ教えてくれる中でもちょっと珍しいと言っていいが、というのはですね、1日24時間というものはつながってて有機的な存在なわけですね。それをですね、しないでいいことはするなと、うん、そうすると時間が空くでしょう。空いたも時間を集めなさい。そういう、それはですね、どちらかというと分解できない生きたものを分解して組み立て直すという、どちらかというとモダンの手法なわけですね、はい。でもだからここにドラッカーの凄さがあるんだと思うんですね。ものによってはですね、モダンの手法もいいよ、
はい。
だから糸井重里さんがドラッカーのめちゃくちゃな不安になってるんですけど、
はい、
糸井さんはですね、時間管理のところだけは嫌だって言ってるんですよね。やっぱりそれはもうそれぞれの時間の使い方だって、それぞれ一日はつながってるんだから、だから夜中働くの好きな人だっているんだしっていう、
なるほど、
ね。だからそれがまたドラッカーのドラッカーたるゆえんなんだな、はい。だからモダンの手法とポストモダンの手法ね、右脳と左脳と両方いるっていう、
はい。
それでこれはこの時間管理のところは左脳の分ですけど、そうやって 分解して寄せ集めるって、それで作れて、そのくらい時間は大事な資源だっていう、みんな24時間しか持ってない。
そうですね、
借りたりか預けたりすることはできないわけですから。それから、貢献ね、すべては貢献、
ね、
貢献を考えればすべ、はい、ては自動的にうまくいっちゃうんですよ。貢献を考えればですね、はい、チームワークは良くなるしね、コミュニケーションも良くしなきゃならないし、はい、自分は勉強しなきゃいけないし、人が勉強するのを応援しなきゃいけない、
うん、
何のためにも考えなきゃどうにもならないわけですから、
はい、
それが強み生かす、これはもう強みを生かすだい、それすべて、は
い、そうですね。
これ私はつくづく感じるのはですね、これやっぱり貢献だ、やっぱり貢献を考えつつですね、
うん、
やっぱりその何が大事、自分が得意とするものは何かということをそれに組み合わせていかなきゃいけないよね、
うん。
その全体を良くするためには、またそう一番必要なものは何かを考えると同時に、それは自分が得意とするものかどうかということも考えなきゃいけない、はい。2つがすり合わさったところにですね、本当の貢献ができるということ、弱みじゃ何もできないということです、
ね。はい、
あと集中しろって、これも当たり前ですね、問題がたくさんあるんだから。
4つ目のポイントですね。
いっぺんにそれを対処しようとしたらもう頭ぐちゃぐちゃになってしまう、
はい。
そうじゃなくて、こういっぱい問題があったらそれを一番大事なことを先にやるという当たり前の話ですね、うん。だからこれもいわゆる経営戦略上有名な 1-2 戦略というのがありますけれども、
はい、
これはドラッカーとジャック・ウェルチが共同開発したという手法ですけれども、そのジャック・ウェルチが GE の CEO に指名された時にすぐにドラッカーのところに飛んでって相談するわけですね。したらドラッカーから、うん、GE がやってることは全部今やってなかったら始めるものばっかりかと、こう言われて、いやそうじゃない、今までのいろいろな経緯があってやってるものもありますと、こういう、じゃあ世界で1位2位になる価値のあるものだけに絞ったらどうって言って、この集中と選択っていうものが始まるわけですね、
はい。
それが GE をその後の発展を生み出すわけですけれども、やっぱり集中しなきゃ、まあ、当たり前って言えば当たり前なんですけれども、改めてそうならないと。しかも、もうこのその話にはおまけがついてて、正確にはですね、 GE がやってることは全部 GE の人たちがドキドキドキワクワクする、そういうか気持ちでやってるもんばかりかっつったら、そうとは限らないです、
はい。
そんな、それはそういうドキドキワクワクやるところに全部お任せしたらどうっていう、つまりアウトソーシングというもの、あるいはコラボレーションというものの本質を説いてもいたんですよね、ドラッカーはね。
なるほど。
つまりそれは何かといえば、客に向かっては最高のチームを使いなさい、作りなさいっていうね、
は
あ。全部だい、何もかもやると、自分でやろうって思う必要は全然ないわけだから、自分が得意とするものはやって、そういう最高のチームを使ってお客様にサービスをしなさいっていうね、顧客中心主義っていう、
なんか今素晴らしいコンサルティングを受けてるような気分になってきましたけ
ども
そうですね、今がその5つの、 まあ、5つの習慣のエッセンス、
あと意思決定ですね、
はい、最後が意思決定5つ目ですね、
これもまた意思決定って言うとその都度その都度行くんだ、根本ですよね、
はい、
もう根本、問題の根本を考えろという、忙しい時はやっぱりあの現場対応的にその場その場であれするけれども、あの現場に即しつつその奥にあるものっていうもの、つまり世界観に通ずるんだと思うんですよね、世の中は、はい、あらゆるものが複雑に絡み合っていて、あ、見えないもので大事なものはたくさんあるというような、まずその辺からスタートですかね。それで同じ似たような意思決定をして何回も何回もやるなんじゃなくて、根本を踏まえて意思決定をしなさいという、それが一番だと思いますね。
非常に難しいけれども、基本的に確かにその通りやらなければならないっていうんでしょうか。私も日々その経営の仕事に携わっているとですね、難しい意思決定が毎日のように来て、
はいはい、
それが本当に効果的なのかどうかっていうのがですね、はい、常に悩んでるっていうのが正直なところなんですけれども、
でもその全くこれ誰も経験したことない新しい種類の問題だっていうのは実はそれほどないっていうことね。必ずどこかで誰かがそういうシチュエーションでもってひいひい言ってることがあるような問題であるという、そういう見方っていうのは、そうね、その自分にとって、あるいは我が社にとっては初めてのことであっても、そういう場合、どっかでって、第一、ドラッカーが日本を発見したのはそういう意識なんですよね。ヨーロッパはナチスによってぐちゃぐちゃにされるに決まっている。でもナチスはやがて、そういう、自由とか民主とかそういうことに全然、反する全体主義ですから、
はい、
挫折する、そこで終わるで、やがては終わるけど、でも壊れた文明を直すという作業がいるわけですよ、ヨーロッパ大陸はね。
はい、
その時に人類の歴史でそういう役に立つものはどっかにないかという、文明がガランと転換するという経験をキョロキョロ探した時に見っかったのは日本の明治維新なわけですから。
は
あ。それで、ああ、これが、つまりそこから彼が得たのは、日本の明治維新はなぜ成功した、ブルガリアはブルガリアの西洋化を試みて失敗し、ペルシャもペルシャの西洋化を試みて失敗し、インドも同じ、でも日本だけが成功した、
はい、
でもそれは日本は日本の西洋化をそもそも最初からしなかったから成功した。日本がやったことは何かというと、西洋の日本化をやったんだ。
うーん、
だから文化は変わらないという、それぞれの国がそれぞれの持つ文化というものは大事にしなさい、そこからスタートしないと全てだ、まあ、だ経営においても言えるわけですよね、特に合併なんかした時のですね、はい、お互いの文化というものをものすごく大事にしない、それは積み重ねてきているものであるからという、
はい、
そういうふうにですね、どこかで誰かがこの問題どこかで直面したことあるんじゃないかなって言ったら、やっぱり歴史に学べとかケースに学べとかそういうあれですよね、理屈だけじゃないという、はい、
そうですね、
経験が大事だということですね、
はい、非常に貴重なお話を伺ったと、ね、一つ目が時間をマネジメントする、二つ目が貢献に焦点を合わせる、はい、三つ目が強みを生かす、四つ目が重要なことに集中する、五つ目が効果的な意思決定を行うということで、はい、素晴らしいお話ありがとうございました。引き続きなんですけれども、以前私が上田先生の講演を聞かせていただいた時にですね、何をもって覚えられたいかと、自らを問うことが非常にこれから重要であるというようなお話をされたのがですね、私にとっては非常に印象に残っておりまして、まあ、この部分についてですね、少しお話をいただければと思います。
人が100人いるとですね、1人か2人は何をもって覚えられたいかっていう、そういうことではなくて、覚えられようが覚えられまいが、あるいは知られようが知られまいが、自分は真理を求めて正しいと思うものをところへ進んでいくんだという立派な方がいらっしゃるわけ、
はい、
でもそれだとですね、やっぱり100人に数人になってしまうんですね。とか誰にどのように覚えられたいかというと、自分の孫とかですね、
うん、
昔の同級生だとか知り合いだとかいうのにどう覚えられたいかという、少しぐらいの色気を許した方が、それだと100人のうち100人がですね、
はい、
考えることができるわけ。あの人はこういう事業を起こした人だとかいうので知られたいという、 これ一つのドラッカーの特徴ですね。やっぱり効果な、はい、効果があることは大事なんだから、その数人の人の純粋度の問題ではなくて、
はい、
みんながやっぱりそれでいいことをする、ちょっと知られたが赤い羽を胸につけなくたっていっぱい寄付すればいいんだって、でも赤い羽つけてたっていいじゃないですかという、そこが一つ。それからですね、それでやっぱりその何をもって覚えられたかということ、それは心の中で思えばいいわけで、何も宣伝する必要はないわけですから、そうするとそういうものを思ってるとですね、一挙手一投足がそちらに向くんですよ。今日はあのお客様のところに行くか行かないかということを決めるときに、自分は何をもって覚えられたいかということが頭の隅にあるとですね、そちらの方へみんな一挙手一投足が、5年後10年後には仕事が変わる、それから人生が変わるというのがですね、ドラッカーの経験上の、
はい、
我々に教えてくれる。ドラッカーはだから経験、自分の経験と人の経験をですね、コンサルティングしながらどんどん聞いちゃって、それを我々に教えてくれるという不思議な、なぜならそれは、その、頭の中じゃわからない、その、教わらなきゃわからないものってたくさんあるという、すごく謙虚な姿勢なんですね。
はい。
例えばあなたなんでこんな偉くなっちゃったんですかって、こうコンサルティングしてる相手の会社の社長さんにこう聞くんですよね。このお茶でも飲みましょうかって言った時にですね、ふっと聞く、はい、いや昔私の先輩がポジションが変わったら、昇進したらば、それまでの仕事のやり方がいいからだっていうことで、さらにそのやり方を続けて一生懸命やろうとするけど、それは間違いなんだよと。ポストを変わったら最初から考え直して、何が求められるか、何が一番貢献すること大きいかということを最初から考えなさいって言われたこと、もう昔の話ですが、とこういう、それで今こうなっちゃったんですよ。こういう、それをですね、どうか教えてくれるわけ。そんで、それは考えたら分かるときはもう70、80になってる。どうせならやっぱり30でも20の時でもですね、はい、なるべく若い時にそれは教わっちゃったよ。教わらなきゃ分からないもんってたくさんあるんだからっていう、それをどうか教えてくれるわけですよ。
なるほど。
そういうのはものすごいの。例えば生産性の向上は肉体労働と知的労働とサービス労働の生産性の向上なんていうのを彼の処方箋を見るとですね、
はい、
その3つの間にほとんどですね、論理としての整合性は全然関係ないよね。
はあ。
肉体労働はやっぱりその仕事を単位作業に分解して組み立て直すというテイラーの科学的管理法というのは肉体労働の生産性を上げたわけですけど、
はい、
サービス労働の話になるとガランと話が変わっちゃってですね、
はい、
アウトソーシングについて論ずるんですよ。あるいはですね、知的労働だったらですね、そもそもその仕事は必要か必要でないかっていうところにいやを論ずるわけでしょ、はい、教えてくれるわけでしょ、
はい、
そのなんていうかな、こう列挙する時のお互いの整合性というものを関係なし、実際に一番多いのはどれ、次に多いのはどれって、大事なのは何っていう、そういう例えばイノベーションには必ず種があると、そのイノベーションの種っていうのを彼は7つ教えてくれるんですけど、その7つの中から、はい、見てみるとですね、もう全然整合性なんかないんですよ。第一、1番、
はい、
1番が予期せぬ成功ですからね。変なところから変な客が来たら、それがイノベーションの種になるんだっていう、はい、それは本当の客だっていうか、はい、それで7番目が発明発見でしょ、
はい、
だからそれぞれやっぱりドラッカーって、これもドラッカーを読むときもですね、1ページから読む必要全然ないわけ。
うん、
整合性も得たくもないんだ、はい、とにかくパラパラって目を開くとですね、自分が読むべきところが本の方が自然に開いてくれたんだと思って、そこでパラパラって読んで気に入ったところだったら、そういう線引っ張る、それだけでいいんですよ。
なるほど。正確な言葉かどうか覚えてないんですけども、ドラッカーの本の中に、私の書いてる文章はその実務家からは難しすぎると言われ、その学者からはその何でしょうかね、崩れすぎてるというか、その現場に即しすぎてると言われるって、
はいはい
はい、それ両方から批判を受けるということは、自分が非常にいいポイントをついてるんじゃないかみたいなこと、なんか
そうですよ。そうなんです。大体彼は保守的保守主義者とかですね、
はい、
進歩的進歩主義者っていう、そういうことには自分は絶対ならない、なりえないっていう、そのなんていうかな、両面性というかですね、はい、そこがその何か煮えくりにならないようなところもあるんだけど、それが現実だ。だからその頭が考えることは大事、
うん、
見ることが大事で、両方大事ってこうなんですからね、
はい、
そんな事実そうなんですよ。そのくらい世の中ってわからないんだから、両方フルに使わなきゃダメなの。それから人の経験は何でもいいから使わせていただく。それが文明なんだから。人と人が一緒に働くということは、そういう文明が始まったらまだ200年しか経ってないわけですからね。
はい。
人の経験はどんどん使うべき。だから、ハウツーを馬鹿にしちゃいけないの。ハウツーの中に役に立つものいっぱいあるんだから。
そうですね。
ただその時に何が目的かっていうのさえ捕まえてればいいわけですよ。何か、それは社会的存在としての人間の幸せなんだと思うんですよね。
はい。
だからたくさんお金をもらって、退職金や年金をたくさんもらって、それで幸せが、そうじゃないの。社会に貢献するようなことができてて幸せなわけだ。だから大事なことは、できるだけ定年制は伸ばすべきなんですよ。第一、昔みたいな肉奴隷労働にみんないるわけじゃないんで、まだ頭使えるわけだ。だ
そうですね。
本当にボケちゃった時に本人が納得して辞めるというような、そういう基準というものさえしっかりしてあれば、ずっと活躍してもらうことですよ。まず実際ずっと活躍してもらわないと社会が持たないわけですよ。
そうですね。
少数の現役がですね、たくさんの高齢者を養うということは不可能なわけだね。
はい。もしその現代ですね、ドラッカーがまだ生きていらっしゃったという仮定を置いてですね、今の社会、経済状況を見てですね、組織で働く者として何をなすべきであるかと、まあ、ドラッカーだったら何というか、上田先生の考えをお話しいただければと思います。
今はチャン、こういう時こそチャンスですね。で、量的な拡大は無理ならば質的な向上は図れっていう、もうそれだけ常に一生懸命やるところはですね、
はい、
にその運命の神様は、女神はやってきてですね、必ずそれは報われるんだからっていう、とにかく景気のいい時はですね、もう普通に人と同じようにやっててうまくいっちゃうわけだから、
はい、
油断も生じし、新聞を貼っても何もない、具合が悪い時こそですね、チャンスであるという、だから一生懸命頑張れっていう、そういう、それでよく言うのは、彼が言うのは IBM は、昔の小さかった頃の IBM がですね、その後の IBM まで発展、キューッと急に伸びていくというのは、やっぱり大不況の時にですね、その大不況の時に一切首は切らないということを決めてるわけですよ。だから一生懸命働かなきゃなんないわけ。それでちっちゃな IBM という会社があるの、すごい IBM に、
はい、
化けるっていう、大変な時こそチャンスだという考えですね。あるいは人を大切にするということが、
はい、
じゃあ一生懸命働かなきゃって、ね、みんなで一生懸命働くというのにつながるわけですから、はい、そう、ピンチがチャンスというのは当たり前の話なんですね。
なるほど。上田先生の記事も拝見させていただいたら、もしドラッカーが今いたら挑戦しろというに決まってるみたいな言葉も見ましたけど、そういったことなんでしょうか。
そういうことです。
なるほど。